創世記47祈りましょう。主よ47を主よありがとうございます。今日も主の御言葉で私たちを養ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節、
ヨセフはパロのところに行き告げていった。
48だね。48。
これらのことの後、ヨセフにあなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその二人の子マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。
病気、ヤコブが病気でした。それで今だと思ってね、ヨセフが祝福を受けようと、お父さんから祝福を受けようと思ったんですね。三節、
ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。
ヤコブがヨセフを、ヨセフの家族ですね、子供2人を祝福するんですけど、その祝福のこの信仰ですね、それ信仰は全能の神がカナンの地ルスベデルですね、このベデルで私に現れ、私を祝福したと。だからベデルの神様、それは神の家、ベデルの神様が彼にはしご、天からのはしごですね。それで御使いが登ったり下ったりするその場所で、私はあなたと共にいる、あなたが行くところにどこにでも私があなたを守る、それでここに連れ戻す。またここでこの地の中であなたの子孫を増やす、そのことでしたね。その祝福されたその約束、これはアブラムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様です。ヤコブの神様、ベテルで自分に現れた神様です。私は昨日祈りながらね、下の土地を競売したその経緯とか、あの場所、大雨で山が動いて、その土地が与えられたこととか、いろんな神様のね、祝福された奇跡的なことが思い出したんですね。それで今ソロモン諸島にいてる半淳先生を思い出し、彼を祝福したんですね。ソロモン諸島で集まらなかった部族があったんですね。このいろんな場所で全部集まったというね。今回は一つも例外がなく、全部代表たちが全部来たということです。本当にそこで何かが起こってます今。この思い祝福、だから神様が私を祝福したという、中側も同じですけどね、それを基づいて祝福するんですね。 私に仰せられた私はあなた多くの子を与えよう。あなたを増やし、リバイバルですね、あなたの多くの民を集いとし、またこの地、ね、いつもアブラムからね、アブラム、イサク、ヤコブには土地と子孫ですよ。この地をあなたに、あなたの後の子孫に与える、永久に所有する。だからこのペデルを中心にしたこのイスラエルですね、このイスラエル地を後の子孫に与える。まあ、彼は今エジプトに来てるんですね、けどその地を与えるというね、そこが約束の地だ。五節、
今私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。
これはもう完全に逆転のあれですね。まだこの二人の子、エブライムとマナセですね。マナセがお兄さんですよ。けどこの逆転して、今順番が逆転されてる。エフライムとマナセ、マナセはルーベンやシメオンと同じように私の子にする。このルーベン、シメオン、ルーベンは長男、2番目の子がシメオンですね。そしてレビがその次、4番目が、この4番目が、4番目がどうしてこんなに、4番目ユダですね、ユダ。だからこのマナセとルーベンをね、12族に入れる。だからヨセフは2倍祝福されてるんですよね。だから13名になるんですよ。だからこの、まあ、13名の中でレビはいつも戦争の時、彼は戦わないんです。この祭司族になってるからね。だから中二族が行って土地を得たら、そのところどころに、レビ族はそこで住んでました。そこで土地を譲ってもらって、それもあるしね、まあ、このようにマナセと、エフライムとマナセが、この中二族、中三族になるんですね。そうしたら、だから、まあ、一つの民族、団ですね、団がなくなるんです。団が遠く自分勝手に行ってしまったからね、だから団が抜けるんです。この中二族の中で、中二弟子の中で、このイスカリオテとユダが亡くなるんですね、自殺して。それでマッテアという人を選ぶんです。それと会うんですね。から神様のその摂理、主権です。神様がこのようになさろうと、このヤコブにそのような感動を与えたんです。これが神様の絶対的な主権です。六節、
しかし後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。
だからこの2人、エブライムとマナセは直接ヤコブの子供になるんです。そしてその後から生まれるものはもうあなたのもの、とヨセフのものだと言ってるんですよね。その後の子供たちは名前がわからないんです。まあ分かっても意味がないんです。 주니족군이하이레나이나나세스
私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。
まあ、本当にラケルに対する彼の思いはね、今ここを見てもわかる、ね。あなたのお母さんラケル、それベテレムのところに葬ったその場所を教えるんですね。ハッセス。
イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は彼らを私のところに連れてきなさい。私は彼らを祝福しようと言った、
彼らを祝福しよう、ね、エブライムとマナセを連れてきたんですね、それを彼らを祝福しよう。十節。
イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見させてくださった。
まあ神様はこのような神様ですよ。神様の摂理ということはね、私たちが想像もできなかったこと、ボーナスが多いね。死んだと思ったのに復活しているヨセフ、ヨセフだけではなくて神様がまた二人をまた自分の子供として与えてくださる。神様はこのような良き神様です。皆さんと私が祈る祈りの上もっと良くしてくださるその方です。
ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の 右手に取ってイスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手に取ってイスラエルの右手に向かわせて彼らに近寄らせた。
だから長男はヤコブの右手の手が置くように進ませるんですね。次男はエブライムはヤコブの左の手で安守を受けるように、こう安守するように進んでいくんです。14節。
するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに彼は手を交差して置いたのである、
このように右手がこの次男の方に行ったということですね。そして左の手が長男マナセの方に行きました。
それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真ん中で豊かに増えますように、
このようにこう、ね、手をこう交差してね、安守したんです。17節。
ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした、
だから長男と次男を お父さんがヤコブがね、間違って考えたと思ってこう直そうとした。こうしたのがね、人間の力じゃなくて神の霊によって、神の霊の感動によって したことですね、それを無理やり、まあこれを人間の手でねこう直そうとしたヨセフがね。18、
ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。分かっている、我が子よ、私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を乱すほど多くなるであろう、
うん、じゃあこのようにね、聖霊によって宣言された御言葉、宣言の言葉がどんなに大切かということよね、うん、だからその通りに なってしまったんです、だからエブライムはこの北中族の中で親分になりますね。いつも代表的に。だから北イスラエル、南北に分かれた時に北イスラエルを、このイスラエルだと呼んでるし、まだエブライムだとも呼んでるんですね。だからエブライムは代表者になるんです。だからこのユダはこっちですね。ユダとベニャミンはこの辺です。上は中族がエブライム中心にして、エブライムは大きくなってる、まあ、エブライムには城というところがあって、そこに幕屋がそこにあったんですね。だから全部幕屋のところに集まってきたり、だからこの予言した通りになります。本当に御言葉、言葉はとっても大切です。けど彼があんまりにも大きくなるし力があるからブレーキがかからなかったんですね。秩序を無視したんです。結局新約黙示録のところに見るとエブラハムの代わりに名前がヨセフに変わる。変わるね、ヨセフの名前が出るんです。じゃあ20節。
そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように、
うん、
こうして彼はエフライムをマナセの先にした、
うん、このようにね逆転が起こったんですね。右左の手によって逆転が起こる。まあ調子ということはリバイの遺産が彼に与えられてるんです。けどこのことがね、聖霊によって決まるんですね。聖霊様によって。だから先のものが後になって、後のものが先になる。だから私たちはね、いつも自分に与えられてるそのことに忠実、誠実、そして祈りをねすることが重要ですよ。なぜかというと逆転にもなるから。エベソ教会にあなたは初めの愛から離れたと、悔い改めなさい。そうじゃないと食材をね移すというんですね。逆転が起こる。だから私はエサオが長男ですね。私は長男だから当然長男の、ね、当然とそのように思ってはいけないんです。神様の御前ではいつも自分に与えられていることを忠実にやることが重要です。まあヤコブが逆転してるね。ヤコブが長男になります。21節。
イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりも、むしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。
うん、じゃあこのヨセフにはこのような祝福を与えるんですね。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし私はあなた方と、神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。これがヨセフに対する祝福なんです。私たちは御国に帰るということが祝福なんですよ。これが福音ですね。エジプトで、死ぬかもしれないし、エジプトでずっと生きるんですね。ヨセフは、エジプトで死ぬんです。だからヨセフは遺言を残すんですね。自分の遺体をね、そこに運んでいくと。これ父のこと、遺言です、祝福です。そしてあなた方イスラエルは帰るんだと。だからその言葉を父と握って、ベテルの神様の祝福ですよね。それがこの場所にあなたは戻って、あなたの子孫は増え、そしてこの地を所有する。だから所有地はこのエジプトじゃなくて約束の地だと。いつもだから彼らはこの故郷に帰るんです。アリアがそれですけどね。それからこのような祝福をね、私たちは子供たちにすること、あなた方はこの地上があなた方のものではなくて、ね、そこが、ね、天が私たちが帰る場所だと、いつもそのように教えることが重要。22節、私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えるシェケムを与える。ヨセフにシェケムを与える。エモリ人の手から取ったシェケムの地を与える。ね、まあシェケムはどこにある？カナン地にある。あなたはこの地じゃなくてシェケムの地、約束の地のシェケムがあなたが取るところだということでしょ。ルカ4章4章のね、4章でしょ。4章の31から見ましょう。
それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。
ああ、静かになった。どうしてこのエアコンはこう音が大きくなってるし、静かになってるかな。じゃあ、それは後で。本当説教苦しかった。音が大きくて私の耳が悪いかなと思った。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた、ね。それで32節、
人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。
この権威があった、その権威は何でしょう。この権威は17節から見ましょう。
すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、
うん、この主の御霊よ、ね、さっきヤコブがこの聖霊の感動によって手をこう交錯して安守したんですね。それで言葉を語りました。これが権威があって力があるんですよ。だから私たちが普通の言葉はそれも力があるんですけど、御霊、だから私たちがいつも祈らなければならないのはそれですよ。祈って聖霊に満たされてこう語る言葉には権威がある。祈らないと言葉は上手にするけどね、権威がないんですよ。この御言葉が実現されるんだという、また重み、これは御言葉に聖霊が共にあるときに、その力が、その力は権威ですよ。天と地を作られたその権威、霊の権威です。だから教えがちょっと違った、権威があった、聞く人たちがね、あら、それが権威がある。33節、
また街道に汚れた悪霊に疲れた人がいて大声でわめいた。ああ、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です、
うん、じゃあ悪霊がイエス様がどんな方であるかが分かる、じゃあ分かること、知識的に分かる、霊的にも見えるんだけど、彼らはイエス様と関係がないのよね。聖霊じゃなくて悪霊だからです。私たちが聖霊充満、聖霊に満たされて聖霊によって語る権威が重要で、35節、
イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行けと言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を投げ倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった、
だから聖霊による権威で黙れと言ったら権威がある、霊の秩序が立てられる、それで追い出されるんですね、悪霊が。36節、
人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったので汚れた霊でも出ていたのだ、
権威と力、私たちには権威があるんですね。権威、権威というものは力をコントロールするんです。だから、まあ、よく例えとして言ってるんですけどね、私が以前、うちの 親戚たちが来た時に高速道路を走りました。そして高速から降りてね、この、海の中道を見せようと、そこに行こうとした時に速度感覚を失ったんですね。そこが40が制限です。だから高速からすぐ降りて40、感覚が来ないね。50だったみたい。私が小さな女の警察官がね、こう私を止める。もう心臓がドキン私が彼女と戦ったら力は勝ちますよ。まだね、いろんな力があるんだけど、その力をコントロールするのが権威ですよ。 私たちが聖霊様に満たされると権威が与えられる。警察の服が着せられて悪霊がビクビクする。今もそうでしょ。私たちは警察官、警察の車が前にあったり後ろにあったりすると、もう何もしてないのにね、ドキドキする。同じよ。それが権威、国が授けた権威があるから。聖霊によって私たちが満たされると、こう光るんですよ。ピックピック、これが権威です。だからもう言葉もう熱心によくなんかしなくても指一本でね、こう追い出すんですね、癒すんです。まあ、さっき私が夢でね、癒す天使みたいんですよ。でっかい方が現れて、ある女性をねポンポン押して、まだいろいろ触って癒す。その後で私をね触るんですね。私をこう倒して、病院の匂い、病院でこう嗅ぐ匂いが彼から来ましたね。そのね権威ですね、権威、神様から与えられている権威が力、御使いたちは力です。私たちは権威です。聖霊は権威、御使いたちは力です。だからこの権威と力、権威は神様、神様の聖霊、力は直接病気と戦う力、御使いたちが力です。だから権威のもとで力が動きますね。じゃあその次37。
こうしてイエスの噂は周りの地方の至る所に広まった、イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい 熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた、
これが権威ですよ。だから言葉、私たちの言葉に権威がある。これは祈ることで権威が授けられる。聖霊によって、聖霊の油によって、だから聖霊様は私たちが信仰持つように信仰を与えるんだよ。イエス様と一緒になっている私を信仰を与える。そしてこのイエス・キリストによる権威が信仰で与えられる。だから大胆に言うんですよ、それ権威を持ってやってるものはこの力がある。まあエブラヒムとマナセが変わるように言葉には力がある、安心には力がある。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。